特集1、プラスチックごみを分別しやすく、生かしやすく。2ページ。問い合わせ、資源循環課。電話、829-1159。私たちの日々の生活から生まれるごみ。その中には、新たな製品の原料となり、再び資源として活用できるものがたくさんあります。ですが、資源として活用するためには、正しい分別が欠かせません。これまでのプラスチックごみの分別は、素材が似ていても、分別方法が異なるものがあり、分別が難しいと感じる場面もあったのではないでしょうか。4月から一部地域で先行的に、プラスチック一括回収を実施しました。10月から市内全域で開始します。これまでより分別しやすくなり、さらに多くのプラゴミが資源として活用できるようになることが期待されます。この特集では、プラゴミの新しい分別方法や、回収されたプラゴミが再資源化されるまでの流れなどについて紹介します。この機会に、ゴミを捨てるものではなく、資源として見つめ直してみませんか？写真があります。資源循環課、小島さんです。1枚目、私が詳しく紹介していきます。2枚目、プラスチック一括回収では、何をまとめて回収するのか紹介します。写真、終わり。プラスチック一括回収とは、別々に回収していたプラスチック製容器包装とプラスチック製品をまとめて資源として回収する仕組みです。市ではこれまでプラマークがついたボトル容器やパック容器などはプラスチック製容器包装、バケツやハンガーなどのプラスチック製品は燃やせるゴミとして回収していました。これらを一括してプラゴミとして回収することで、分別がよりわかりやすくなり、資源として活用できるプラゴミも増えることが期待されています。プラゴミの分別方法が簡単に。一括回収が始まることで、分別方法はどう変わるのでしょうか。対象となるプラゴミを図でわかりやすく説明します。新しい分別方法を確認しましょう。詳しくはこちら。二次元コードがあります。図があります。プラスチック製容器包装。説明。カップ麺の容器、ペットボトルの蓋、卵のケース、マヨネーズの容器、お菓子の袋など。燃やせるゴミに入れていたプラスチック製品。説明。ハンガー、バラン、CD ケース、フロイス、バケツ、歯ブラシ。説明、終わり。まとめて黄色のプラスチックゴミの指定袋に、今までのプラスチック製容器包装の袋も使えます。注意。厚さ5ミリ以上のまな板や50センチ以上の長い紐のようなものなどは、機械が砕ききれなかったり絡まったりするため、燃やせるゴミに捨ててください。一括回収のメリット。まとめて回収することで分別が簡単に、資源化できるプラゴミが増加、燃やせるゴミを減らして、CO2 排出量を削減。説明会を行います。プラスチック一括回収について、分別方法やプラゴミとして捨ててはいけないものなどを詳しく説明します。分別に不安がある方は、ぜひ参加してください。開催日、9月12日土曜。時間、14時から15時、19時から20時。場所、市役所7階大会議室。 プラゴミが資源になるまで。回収されたプラゴミはどのように資源へと生まれ変わるのでしょうか。その役割を担っているのが3月に開設された工場 N ループアルファベット大文字 NLOOP です。この工場で選別加工され資源として生まれ変わります。ここではプラゴミがリサイクルされる流れを紹介します。 1. 袋を破る。ゴミ袋を破って中身を取り出し選別しやすい状態にします。 2. 目視で選別。作業員が目視で確認し異物や危険物を取り除きます。なお選別は手作業でも行っています。袋を二重にしたりハサミなどの危険物を入れたりしないように注意してください。 3. 機械選別。磁力や風力などを利用して種類や重さなどに応じた選別を行います。 4. 圧縮梱包、砕いて加工。選別されたプラゴミは出荷しやすいように圧縮して梱包したり、再利用しやすいように砕いてフレーク状に加工したりします。5. 出荷。加工したプラゴミを資源として出荷します。6. リサイクル。カゴやハンガー、燃料などにリサイクルされます。その他のゴミの捨て方。二次元コードがあります。古紙、新聞、折り込みチラシ、雑誌、本、段ボール、飲料用パックは、種類ごとに紐で縛って回収に出してください。また、燃やせるゴミで出しがちなお菓子の紙箱や包装紙などの雑紙も、古紙としてリサイクルできます。雑誌などに挟むか、紙袋や透明の袋に入れて回収に出しましょう。リチウムイオン電池。リチウムイオン電池やモバイルバッテリーなどは捨て方を間違えると大きな火災につながる恐れがあります。家電量販店のほか、市役所や地域センターで無料回収をしているので持参してください。場所、市役所1階。14番窓口、資源循環課、地域センター。写真が2枚あります。1枚目、説明、リチウムイオン電池。2枚目、火災が起きた収集車。説明、ゴミ収集車の後ろから激しく煙が上がっています。写真、終わり。環境に優しい取り組みをピックアップ。ゴミを減らし、資源を有効に活用するための取り組みは、ゴミの分別以外にもたくさん。家で余りそうな食材を提供したり、マイボトルを持ち歩いたりするなど、できることから始めてみませんか？フードドライブ。家庭で余っている食品を回収し、福祉団体など、必要としている人へ届ける取り組みです。食品ロスの削減につながります。対象、消費期限まで1ヶ月以上あり、常温保存が可能な食品。場所、1. 資源循環課。2. サステナプラザ長崎。日時、資源循環課、平日、8時45分から17時30分。サステナプラザ長崎。火曜から土曜、10時から18時。日曜、9時から14時。マイボトル用冷水器。市役所1階には、マイボトル用の冷水器を設置しています。マイボトルを持ち歩くことは、ペットボトル廃棄数の削減にもつながります。